猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。はい、猫のしっぽポッドキャスト242回始まります。はい、あれ、ガンダルフさんの声はなんてね、思ってる方ね、いらっしゃると思うんですけれども、はい、今日はね、ちょっとガンダルフさんと都合が合わなくて、私の一人喋りになりました。はい、皆さんね、ちょっと体調の方をね、どうお過ごしでしょうね。私の方はもう花粉症で目がかゆく、鼻水も出て、もう大変なことになってますね。はい、もう本当アレルギー薬と目薬と、あの、鼻にシュシュってやるやつとね、もういろいろ薬漬けな毎日を送っておりますけど、皆さんはね、大丈夫でしょうかね。結構ね、こっち側より東京の方が花粉多いのかなーなんて思ってたんですけど、やっぱね、こっち側こっち側で、あの、自然が多いのでね、花粉も多くて結構大変かなって感じです。はい。なので、ちょっと、声がガラガラで聞きにくいかもしれないんですけど、申し訳ありません。はい。ということで、本編に入っていきたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて
猫のしっぽ機の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
はい、ということで、今週の本編は今期のアニメの話をしていきたいと思います。はい。というのもですね、今回、ピンチャさんからメールをいただいて、ちょっと読ませていただきますね。猫さんに今期のアニメで良かった作品を教えてください。自分は鉄板のオーバーロードはもちろんですが、コクコクっていうやつと、あと、白名とミコチっていうやつと、あとバイオレットエヴァーガーデン、とにかく好きな作品が多かったシーズンでしたといただいてて、まあ、後半にももうちょっとあるんですけど、後半のいただいたメールは今度ガンダルフさんと一緒の時に読ませていただきたいなと思います。はい。でですね、そう、今期ね、結構いいアニメが多かったんですけれども、私も前回より今期の方が結構、好きなやつが多くてですね、ピンチャさんがおっしゃってたオーバーロードですけど、オーバーロードも 見てますけど、オーバーロードはどちらかというと男性向きな感じのアニメですよね。はい、こちらもね見てますね。でそれもやっぱオーバーロードも結構今期のアニメで上位の方かな。うん。で、あと、でもね、そう、私が今期好きだったのは、こっちも好きだし、あと、バイオレット・エヴァーガーデンも好きだし、あとね、あと、ラーメン大好き小泉さん。はい。っていうやつと、あと、魔法使いの嫁。これはもう前回もいいですよって言ったんですけど、今回、そのまま続きで2期がやってたんですよね。てか、やってたというか、まあ、やってるんですよね。やってる最中なんですね。なので、この魔法使いの嫁と、あと、サイキクソの災難の2期目かな。っていうやつと、あとですね、雨上がりの、恋は雨上がりのようにっていうやつも好きですね。はい、あとですね、宇宙よりも遠い場所っていう場所、宇宙よりも遠い場所というお話と、あと、ダーリン・イン・ザ・フライン・キスってやつが好きですかね。はい。で、まあ、ざっくり説明していくと、そう、でもね、私もね、一番はね、やっぱね、バイオレット・エヴァーガーデンですね。はい。あらすじはですね、バイオレットには戦場で聞いた忘れられない言葉があった。それは彼女にとって、誰よりも大切な人から告げられた言葉。てんてんてん。これを言ってしまったらネタバレになるんですけど、まあ、愛してるって言われたんですよね。そうそう、今回のお話は、ほとんど、今現在までやってる、今、8話とかぐらいまでやってるのかな？それがほとんどネタバレになるお話です。はい。なので、これから見ようかなって思ってる方は、ちょっとね、今週はね、聞かないでいただきたいなという感じですね。はい。これを先に言うの忘れてましたね。すいません。はい。でですね、このバイオレット・エヴァーガーデンというのは、彼女にとって誰よりも大切な人から告げられた言葉、愛してる。彼女はその言葉の意味を理解できずにいた。とある時代の、テルシス大陸。大陸を南北に分断した4年間にわたる大戦が終結し、人々は新たな時代を迎えつつあった。かつて武器と呼ばれた少女、バイオレット・エヴァーガーデンは、戦場を離れ、CH 郵便局社で新たな人生を歩み始めようとしていた。彼女はそこで相手の思いを救い上げ、言葉をつなぐ自動式人形という仕事に出会い、心を動かされる。自動式人形として働き始めるバイオレットは、人と向き合いながら様々な感情や愛の形に触れていく。あの時、あの言葉の意味を探しながら、といった感じでね、バイオレットちゃんという、もうそもそもバイオレットちゃんは孤児でしてね、その上司の方にとか、多分軍に育てられたというか、で育ったんですよね。で、結構そういう軍隊という厳しいそういう環境の中で育ったせいなのか、まあ元々の性格なのか、まあちょっと人の感情を読み取ったりとかするっていうことに大幅に欠如してるんですよね。それで、その 長官であったその自分が大切だと思っていた人がから愛してると言われたんですけれども、あの愛というものが何かっていうことがわからない女性なんですよね、バイオレットちゃんが。でバイオレットちゃんはまだ10代後半かなぐらいなんですけど、まあ、そういうふうにその愛だったり人の感情というものがうまく読み取れないんですけど、その郵便局で結構その文字を書けない時代設定なんですよね、他の人方が。昔の日本みたいな感じで。で、なので、あの人から言われた気持ちを読み取って文章にして、それを手紙に書いたりとかってする、その自動式人形。まあ人形っていうか、その当人は人形じゃないですよ、人間なんですけど、そういう仕事のことを自動式人形っていう仕事なんですよね。で、まあそのお手紙を書いたり、そのそういう人の気持ちを言葉にしていくっていうお仕事なんですけど、そうやってなんか自分の気、そういういろいろな人からお話を聞いたりして、自分で文章にまとめていくうちに、そのどんどん愛だったり、その友情だったり、そういうなんていうのか、人間の温かい、まあ苦しいもの感情もあるけど、温かい感情をどんどん知って人間らしくなっていくっていう、そういうお話ですね。はい。そう、そのなんていうのかな、そういうなんか全く知らないけど、どんどんその彼女が成長していく姿にすごく心打たれるお話ですね。こちらの方の名は、今回その京二さん講談で手掛けて作られている作品で、やっぱり京都アニメーションはすごい、その画像だったりするものが綺麗でですね、とてもいろいろな人に万人受けして、すごい見やすい、とても綺麗な映像になってますね。はい。そう、ちょっと長く話しすぎたかな。はいはい。あと私がすごい好きなのは、恋は雨上がりのようにというお話です。はい。こちらの方は陸上部のエースだったが、ある出来事がきっかけで走ることをやめてしまった17歳の女子高生アキラ。感情表現が下手で人からはクールだといつも勘違いされてしまうアキラの視線の先には、バイト先のファミレスの万年店長近藤がいた。店長への思いが溢れ出すアキラと、二つの上がらない自分に向けられるまっすぐな行為に戸惑う近藤。これはいろいろな目が優しく降る中で、誰もがあの時代を思い出す切ない恋物語。はい。その、まあ、今話したように、その、あるきっかけで、まあ、陸上部のエースだった彼女が、その、陸上ができなくなってしまうんですね。で、その、ある日、そのファミレスの店長の近藤さん、近藤店長と知り合うんですけど、店長の、そのふとした優しさに、どんどん、その心を奪われていくわけですね。その、17歳の女の子が。で、その自分好きですとちゃんと告白してするんですけど、その彼はもう40前半ぐらいのおじさんで、その彼女のそのまっすぐな行為に、そのなんだろう、心がときめくんだけど、本当にその自分がこの人とお付き合いをしてもいいのかとか、その なんていうのかな、その高校時代とか学生時代に自分もこういうようなまっすぐな恋をしたなって、そして心が揺れて心が苦しくて、ですごいときめいた時代を過ごしたなっていうことを何度も思い出すわけですね。彼女のそういう行動だったり彼女の発言で心がすごい揺れるわけですよ。それで彼女と、どうなるかって、この先どうなるかっていう感じのお話で、そう、私この話は初め何話かは見てないんですよね。見逃してしまいまして、途中から見始めたんですけど、それでもやっぱりそのあきらちゃんのまっすぐな気持ちと店長の動揺する、そして彼女に触れたいが触れられない、この切ない気持ちみたいのがもうすごいキュンキュンねするお話で、これもこの多分女性漫画なんと漫画本なんだと思うんですけど、男性が見ても、ああ学生時代こういうことあったなってちょっとふと思い出せるような作品にねなってるような気がします。はい、なのでね、おすすめですね。あとですね、コクコク、これも今回すごい面白い作品ですね。さっきとは全く打って変わって、永遠の6時59分、これ夕方ですね、夕方の6時59分を湯川家に、湯川家に代々伝わる司会術、これ時を止める術ですね。この司会術を使うと神羅万象が止まった視界に入ることができる。この家に代々伝わるなんか石があって、それをこの家族が使うことによってその世界を止めることができるんですよね。で、そのある日主人公ジュリーの甥と兄が誘拐されてしまう。で、救出には思えず司会術を使うが、そこにいるはずのない自分以外の動く、そう、司会術を発動させると、その周囲2メートルか3メートル以内ぐらいかな、あ、もう10メートル以内ぐらいかなにいた人は、その司会もう全く止まった世界に一緒に入って動くことができるんですけど、それ以外の全てが止まってしまうっていう感じなんですよね。で、たまたまその誘拐されたから、とりあえずその司会術を使って世界を止めて、甥と兄を救いに行こうとするんですけど、その周りの人方がすごい動いてる人方がいて、彼女たちは戸惑うわけですよ。で、術を崇める組織があるんですね。司会術を崇める組織があって、それで、その彼女たち一家と、そういう崇める組織たちが石をめぐって、いろいろ、奮闘というわけじゃないけど、するお話なんですけど、なんだろうな、今まであんまり時が止まタイムリープしたりして、その過去に行ったりとかするっていうお話は聞いたことあるんですけど、時を止めてどうこうするっていうのはなんか最近はちょっと少なかったので、私的にはすごい刺激的なアニメで、なんかちょっとどぎも抜かされたというか、すごい面白いお話だなと思って見てますね。けど、そのなんていうのかな、司会術の中に入っていると、そのなんていうのかな、 司会術の中で人を殺そう、殺めようとすると、また新たな敵が現れ、その殺めようとしている人を、その一瞬で殺してしまったりするんですよね。なので、結構、グロいです。結構、パンパン人が死んだりします。はい。なので、ちょっとまあ、グロめではあるんですけど、ちょっと、この先どうなるのかなっていうのがすごい、気になるお話ですね。あとですね、ダーリン・イン・ザ・フランイン、ダーリン・イン・ザ・フランキス。はい。これも楽しいなと思って見てるんですけど、説明は省きます。はい。うん。これはでも、どちらかというと、ちょっと少年少女、少年向けな、感じですかね。結構、ロボ的な話ですね。はい。あとですね、宇宙よりも遠い場所というお話ですね。これはもう本当にざっくり話すと、高校生の女の子4人の高校生、あれ中学生だったっけな、いや確か高校生かな、ちょっとなんかその辺もちょっと適当に見てたんですけど、まあでもその学生の女の子たち4人が南極に行くお話です。まあ、ざっくり話せばはい。なんですけど、その行くまでに、まあ人を集めたり、さまざま、まあ人を集めるというか、うん。だったり、その、行くまでの過程に、まあ友情が芽生えたり、うん、する感じですかね。うん、夢がないからもやもや。夢があるけど叶えられないからもやもや。でもなんかそういうんじゃなく、その友達同士の何か人間関係がいかないもやもやなどなど、その学生の時ってまあもやもやが多いじゃないですか。そういうのを自分たちで頑張って少しずつ解決して前に進んでいくっていう、感じのお話ですね。はい。あと、さっき言った、そう。あと、今期、ハマってるのは、そう。前回というか、何年か前にやっていたアニメが、たまたま今やっていてですね、シュタインズゲートっていうお話なんですけど、私は前回やってる時知らなくて、まあ、今回、その再放送、シュタインズゲートゼロとかだったっけな。なんか新しく春から始まるんですよね。その続きものなのかな。それで、その始まる前に、まあ、やっとこうっていう感じだったのか、まあ、前期から始まって、まあ、2期にわたって今やって、で、だいぶ後半の方に来てるんですけど、まあ、私の大好きなタイムリープもので、中二病の、高校生男子が仲間を集めて、男女を含めて4人5人ぐらいいるんですけど、その興味本位からタイムマシンを作ってしまうんですよねまあそれまたなんかまあちょっとぶっ飛んだ話なんですけど、まあ、でもなんか試行錯誤してなんでだなんでだってやっていくうちに、もうなんか作れてしまったんですよ、タイムマシンが。で、それをきっかけに、あるそのメンバーの女の子が一人亡くなってしまうんですよね。で、その、どうしても、その、さっきの言った中二病の男の子の、その、幼馴染の女の子で、男の子的にはもうどうしても死なせたくないわけですよ。なので、その、タイムマシンができ、たので、 何度も何度もタイムリープしてその子を助けようとするんですよね。けどどうしてもうまくいかなくて、何回もやっぱりその子は死んでしまうんですよ。けどそうしていく中、もう心も折れてしまうわけですよ。何回も戻っても何回も目の前で死んでしまうから。だけどどうしても諦めたくないから、いろいろな、さ、昨日、前回はこういうA プランをやったから、じゃあ今回は B プランをやってみよう、 C プランをやってみようって言って、もう何通りも何通りもやって、ちょっとずつなんか時間線が変わってく、変えれたりする時もあるんですよ。で、だけどその1という時間線を変えなきゃ、その彼女が死なないという世界にはいけないわけですね。でも 0.0 何個しか動かないというので、その頑張って何度もタイムリープして、あの彼女の死なない線に移動できるために奮闘するというお話なんですけど、初めはもうなんかそのグループのメンツを集めたりとかするのだったりで、もうほのぼの系で、なんか、あ、単なる中二病の男の子が、なんか、まあ楽しそうに、まあ、周りのメンツもその人を呆れつつながらも、まあまあ陰で応援して、だんだん友情が深まっていくぐらいな話だったのに、どんどんタイムマシーンの話が進んでいってですね、もうまさかタイムマシーンができるって、っていう風に予想してなかったんですよね、私的には。なんですけど、なんかできてしまい、でそっからがもう怒涛のように、何度も何度もその時間線を戻るっていうのが、もう私の中で結構衝撃でですね、何度もなくなってしまうから、本当に。だからそれでもすごい、なんか私の心が悩そうになりました、本当に。そうで、まだ結局もう何話もやってるんですけど、結局話が少し変わって、少しだけ時間線が変えれても 100% 彼女が救えてはないんですよね、今のところ。なのでこれから先に彼女が救えるのか、それとももういろいろな手を尽くしたけど、まあ、彼女の死は止められないという結果になるのかっていうのが、もう私の中でちょっと気になるなと思って、楽しいなって思ってる作品です。はい。あとは、ラーメン大好き小泉さん。これは漫画本からなんかドラマ化されたりとか、したりして、何年か前から結構人気のある作品でですね、今回アニメ化されたという感じ。で、本当に実際にあるラーメン屋さんを女子高校生、ラーメン大好きの小泉さんという女の子が、並んで一人で食べると。で、だけど小泉さんのことが大好きな女の子が、また金魚の糞のように後をついてって、小泉さんで一緒に食べようよみたいな感じで、一緒にラーメンを食べて、美味しいラーメン、っていうお話です。うん、横浜にあるラーメン屋さんだったり、まあ東京にあるラーメン屋さん だったり、本当にあるラーメン屋さんを、いろいろ行くお話なので、あ、わかるわかる、ここ行ったことあるとか、あ、今度これを食べてみたいな、こういう感じのラーメンなんだなっていうのがわかるので、ラーメン好きの方にはね、おすすめの作品ですね。はい、ということで、まぁ、ちょっと今回いろいろ話しすぎて長くなりましたが、こんな感じですかね、ピンチャさん。はい。でね、毎回ね、そう話すたびに、あ、きっとアニメの興味ない人にはとっても申し訳ないなって思いながら毎度話してます、この会話なんですけど、どうしてもね、私が好きだからね、ね、やめられないんですよね。本当に申し訳ないです。はい。なのでね、ちょっとアニメの好きな方にはいいですけど、ちょっとアニメの苦手な方はね、今回ちょっとスキップしていただくといった感じで、はい。 今週のお話は今期のアニメの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。